ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と
2回生の塚田の娘と
ホテルのメイがお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、まあ、緊急事態宣言もね、どんどん解除されていって他府県への、ね、移動もできるようになりましたけれども、皆さんは、はいはい、週末なんかどっかにお出かけしたりとかあります？
そうです基本的に休みの日はバイトしてるんですけど、
そうか、
飲食店で働いてるんで、だいぶお客さんが増えてきました。
あ、そう、人通りちょっと変わってきました。
はい。
なるほど。
舘野さんは。めちゃくちゃ忙しいです。
忙しい。そっかそっか。はい。舘野さんは。
私も、お出かけではなくバイトなんですけど、やっぱりちょっとずつ人は戻ってきてるなって思います。
そうですよね。なんか日常がちょっとずつ。僕もなかなかね、遊びに行くのできなかったんですけど、この前、どれぐらいやろ、自分が小学生ぶりぐらいなんで、もう30年ぶりぐらいですかね、うずまさんの映画村行きまして、子供と。
おぉ、いいですね。
そうそう、今、子供大忍者ブームが来てるんで。
はい、忍者ブーム。
そうなんですよね。で、ちょうど週末オープンもね、先週から始まりまして。はい。で、お客さんもね、ちょっとずつ入ってきてるということで、まだもう完全にアトラクションオープンしたりとか、イベントオープンしたりとかしてないんですけども、まあ、6月末まで入村料も半額だということで、行ってきたんですけども、はい。なんで、着いた途端に貸し衣装でですね、忍者の青い衣装を着て、夕方までずっと忍者のまま過ごすっていう感じですね。はい。もう今帰ってきた煽りで、家はチャンバラごっこが流行ってるんですけども、だんだん、なんていうのかな、刀傷が増えていきそうで怖いですけども、はい。まあ、そんな感じでね、少しずつまた日常生活がね、明るい日常生活がね、始まっていけばいいなというふうに思います。それでは番組のを始めていきましょう。番組では皆様からのメッセージも、お待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックのページもありますので、そちらもぜひご覧ください。それでは1曲お送りします。ザ・ブームで風になりたい。
これ聞こえてるの？
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と
2回生の塚田七瀬と
舘野芽生がお送りしております。
はい。続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日オンラインで収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
ハッピートーク、今回はガーデン株式会社代表の田中健二さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 はい。今回はズームの収録ということですが、田中さんはどちらからのご出演でしょうか？
あ、私もですね、はい、会社、事務所の、はい、ちょっと奥の、会議室的なところから、はい、お伺いさせていただいてます。
はい。ありがとうございます。
はい。
では、早速質問をしていきたいと思います。ではまず、ガーデン株式会社の、どんな取り組みをしているか概要説明をお願いします。
はい。ですね、もともと工務店からスタートしまして、はい、まあ、主に工務店っていってもいろいろあると思うんですけども、 うちでは、新築の注文住宅っていうようなところをメインに、しているような仕事になりますね。
はい。
はい。で、それからですね、事業をちょっとずついろいろ増やしてまいりまして、
はい。
まあ、リノベーションの事業を言って、まあ、改装ですね。改装工事っていう事業と、あとは飲食の、カフェですね、はい。スフレ屋さんですね。
はい。
北大路新町のところの。
はい。
で、あとは、不動産ですね。土地を、はい、から、土地から家探しして、されてる方、の役に立とうということで、はい、不動産の事業もやっております。
はい。
はい。
この会社を立ち上げた理由を教えてください。
はい。ですね、もともと、工務店に、ね、僕も勤めておりまして、
はい。
で、その時も、たくさん、家づくりに参加させていただいたんですけども、
はい。
やっぱり家っていうのはこう、何十年とね、
はい、
住まれるところになってくるので、もう、まあ僕に全部建てるだけじゃなくてね、はい、そういった家の、家守りみたいなことも任せてくださいっていうようなことを、はい、まあちょっと言いたいなと。
はい、
うん、やっぱこう家建てた時の営業の人がいなくなったとかね、ってなるとだんだん寂しい感じもすると思うんで、
はい、
で、ずっとこう、長く続けられる会社を作りますから、みたいな、っていうところで、
はい。
まあ、根本はですね、そういうことをベースに始めて、で、まあ、家作りしてる仲間がね、たくさん、中学校の同級生なんかが、大工さんやったり、電気屋さんやったり、塗装屋さんやったり、まあ、たくさん、仲間がいたので、
はい。
まあ、その、みんな友達と一緒に、仕事をしていきたいなっていうのも一つでしたね。
はい。ありがとうございます。では、今回の新型コロナウイルスの流行で、いろんな影響があったと思うんですけど、田中さんの生活とか活動にどんな影響がありましたか、はい、教えてください。あ、
そうですね。まあ最初はですね、中国でまあ流行り出して、
はい、
まあちょっとよその国の話みたいなね、ところやったと思うんですけども、皆さん。そうですね。
はい。
まあ僕らもちょっと、まあ隣の国で起きてることかなと思ってたら、まずは住宅設備ね、お風呂とかキッチンとか、
はい、
もうそういう商品がもうストップになりましたね。もう入ってこない。
ああ、そうなんですか。
まあ中国でやっぱたくさん作ってたんでしょうね。いろんな部品とかね。
はい。
なんで、で途中から1月とか2月とかはもう、発注しても納品のめどが立たないということで、もう受注ストップですね。全部。はい、なんで、まあそのお風呂を変えたいとかキッチン変えたいというような工事はもうできないような状態で、まあ、比較的こう、まあ、新築工事なんかはね、何ヶ月も前からやってますし、まあ、早め早めの発注をしてるもんですから、まあ、その時は、なんとか間に合ってはいたんですけども、まあ、ちょっともう全国的にそういう、ね、納品が、予定が立たないっていうようなことで、で、商品が入らないと、引き渡しもできない。引き渡しができないとお金ももらえないということで、はい、もう結構ね、1月、2月から大騒ぎしてましたね、
はい、
結構。
ああ、そうなんですか、はい。
そうなんですよ。
いろんな生活にね、影響出た人があると思うんですけど、はい、結構そういう意味では住宅業態は早めに影響が
出たって
ことなんですよね。そうです
ね。はい、うん、まあ、それと、まあその後ですね、日本にこう、今度は緊急事態宣言やっていうようなことになってきましたら、今度は実際はですね、まあうちで、じゃあちょっとこう、お庭を うんうん、まあ、新築建てさせていただいたところ、お庭を改装しようかというような、お話をいただいて、まあ、見積もりまでしてたんですけども、うん、
はい、
ちょっとこのえらいことになったぞっていうようなこう雰囲気がね、来たと思うんです。4月頃ね、うん、緊急事態宣言の時に。でもうみんなやっぱりこう、やる言うてたけど、ちょっとこれ様子わからへんからとりあえずやめますっていうようなことがあったりね。うんうん、で、不動産の方では、まあそれまでこう、家を新しく買いますって言って、言うたはった人が、お勤め先がやっぱりそういう、まあ、宿とかいう関係の方やったりしてた人たちは、ちょっと今それどころじゃなくなりましたっていうことで、まあ、取りやめになったりとかですね、まあ、実際にこう、仕事、まあ、まあちょっと辞めるみたいなことがちょっと増えました、ね、
うん、
結構影響ありましたね、そういう点では。うん、
今結構会社の取り組みのことの影響面をお聞きしたんですけど、なんか生活とかなんか変わったこととかありましたか？
あ、僕の生活。
はい。
そうですね。まあまあ結構やっぱりこう勉強会であったりセミナーとか、はい、僕も受けに、まあ、僕どこでもそういうのやってるんですけども、
はい、
まあ、そういう勉強にも行ってたりしてたんですけどよ、東京とか大阪とかね。はい、で、まあ、出張も、あったり、まあ、予定もいっぱいあったんですけど、はい、それがもう全部なくなって、
はい、
うん、で、まあ、今、それ行かなあかんか、みたいなことにもなって、
はい、
で、まあ、出張もなくなったし、まあ、要は懇親会とかね、そういう時は結構あって、うんうん、飲み会もあったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、それもなくなったから、
はい、
やっぱり家にいる時間っていうのは増えましたね。
はい、
ね、
はい、
うん、
で、まあ、やっぱり家にいる時間増えたんで、
うん、
ちょっと庭見たら、
うん、
ちょっと芝生がこう、だんだん生えてくる季節だったんで、
はい、
まあ、ちょっと芝生の手入れを一生懸命しようかな、いうことで。
はい、
まあ、家に目がちょっと向いた感じはしましたね。
はい。ありがとうございます。前半は会社の概要説明などお聞きしました。後半は新たな取り組みなどお聞きしたいと思います。では、ここで一曲です。竹内まりやで、うちに帰ろう。
大谷大学ハッピーアワー、ハッピートーク後半も引き続きガーデン株式会社代表の田中健二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半では、新型コロナウイルスの影響でできなかったことをお聞きしたんですが、その中新たな発見やチャレンジしたことなどあればお教えください。
はい、ですね、やっぱりこのズームを使った会議なんかはね、いっぱいやりましたね。
うん、
で、セミナーなんかももう、まあいろいろズームになったんで、
うん、
まあわざわざ行かなくてもこう参加できるっていうのでね、すごい便利やなっていうのを、まあまずは実感して、
うん、
で、まあ会社で毎月行ってた、まあ住まい教室っていうのがあるんですね。そのモデルハウスに、お客様が、まあ、3組とかいらっしゃって、うんうん、そこで、まあ、家、いい家、とは、とかいうようなお話を、まあ、設計のもんがさせてもらって、
うん、
で、僕がまあ、じゃあ、そういう家を建てたらいくらぐらいかかるのか、みたいな、こういうお話をさせていただいて、で、最後にこう、家をこう見て回るっていうようなね、うん、そういう、まあ、半日、まあ、2、3時間ぐらいの、住まい教室っていうのをやってたんですけども、うん、まあ、それがちょっとコロナで、うん、ちょっとやめた方がいいなっていうことで、リモートでっていうことで、 ズームを使って住まい教室をやったのと、うん、で、まあ、YouTube ライブも初めてやって、うん、で、インスタライブも同時にやるっていうようなね、格好でもう全部その、やってみました。で、結構ね、反響がありまして、みんなやっぱり家にいはったようやったので、うん、もうすぐトロロとこうね、見てくれはったっていうのもあったり、うん、で、あとはこう見学会なんかもね、たった家を、うん、お客様に引き渡す前に、うん、あの、今家を検討中の人に、うん、まあ、見ていただくっていうような、うん、まあ、そういう完成見学会っていうのも、ま、毎月1回行ってるんですけども、うん、まあ、それもね、それはお客さんがっていうよりか、もう予定してたんですけど、4月とかも。
うんうん、
まあ、まあ、実際にお客さんが住む家ですから、もうちょっとこう、やめとこうかというふうなことを社内で話しまして、うんうん、その時は、バーチャル見学会で、360度カメラを買って、
うん、
で、こう、結構向きを変えられると。動画なんやけどね。
うんうん、
動画を撮って、こう、あっち見たりこっち見たりっていうのを、ちょっと初めて作ってみて、
うんうん、
まあ、意外と好評でしたね。それも意外と好評で。まあ、たくさんの方に見ていただいたっていうので、すごい。で、まあ、YouTube チャンネルなんかも、ちょっと頑張ってやり出そうかなっていうので、この YouTube の、力ってすごいな、みたいな、ちょっと思ってたんで、
うん、
だいぶそういうふうな、ことを取り入れていこうということで、
うんうん、
頑張ってやってますね、今は、うんうん。で、カフェの方はね、やっぱ皆さんやってはるような、持ち帰りがね、できるような形で、お弁当とかは、ちょっとずつやらせていただいてまして、まあ、席で食べんでもね、できますんで、そういったことも、まあ、ちょっとずつですけど、させてもらってるような感じですね。
うん。
はい。
やっぱ地域の方も、お客さんも、やっぱりこうね、家で過ごす時間が増えて、なんかすごい家のことに関心持ってる人が増えてるんですかね、やっぱり。
そうなんですよね。このちょっと、緊急事態宣言解除、まあまあ前からですけど、うんうん、やっぱ皆さん家にたくさんこう、いる時間が増えて、
うん、
まあ家っていうことをこう考えた時間がね、多分たくさんあったと思うんですけど、うん、それで言うと、まあちょっと最初はですね、落ち込みましたけども、そう、資料請求っていうのが大体、まあうちで言うと、うん、月にまあ20件ぐらいね、
うん、
毎月来てたんですけど、
うん、
4月はですね、50件ぐらい来ましたね。すごい増えて、問い合わせも、うん、結構そういうなんで、
うん、
で、6月に入ったら、うん、まあ、ちょっと相談に行かしてもっていいですか、いうような人がもう結構たくさんいらっしゃって、うんうん、忙しくなってきましたね、ちょっと。はい。そんな感じです、
うん、はい。でも今おっしゃったみたいに、こう、ものすごく積極的に情報を発信みたいなのを作ればするだけの、やっぱりこう、反応があった、反響があったっ、
ね、うんうんうん。
そうですね。うん、じゃあやっぱり、そういったインターネットに、
うんうん、
情報を発信してないところは、うんうん、もう落ちたままやったとは思いますね。
うんうんうん、
だからまあ見る機会がある。うん、ところに一応置いてあったので、
うんうん、
で、やっぱりこう、家にある方が見ていただいたっていうね、うんうん、ことかなっていうふうには思いますね。
うんうん、ね。
それでは最後に PR などあればお願いします。
はい。PR、そうですね。まあ、いろいろ、そういった住宅だけじゃなくてですね、うん、やっぱりこう、今、北王子大宮の角のね、うん、ところに、まあ、目立つところに引っ越してきましたんで、うん、何かやっぱ地域の役に立つような仕事とかですね、うんうん、 この会社がないと困るなって言っていただけるような取り組みを広げていきたいなっていうふうには思ってますんで、まあ今はちょっとやっぱグリーンなんかもね、こう通勤の途中にあったり、うんうん、その商店街の入り口に緑があるといいかなっていうようなで、緑もたくさん置いてますんで、うん、またそれも売ったりしてますんでね、うん、通りがかったらちょっと見ていただけると嬉しいなと思います、うんうんうん、はい、
お客さんもね、分かりやすい。はい、
そうなんです、うんうん、そうなんです、うん。で、まあコロナでこれ、やっぱすごいこう、大きな事務所に引っ越してきましたから、うん、どうなることや思って、うん、もうドキドキはしてましたけどね、ちょっと。ドキドキはしてましたけど、うん、まあ蓋開けてみると、その問い合わせがすごく増えたっていうこともね、うんうんうん、受け入れられるような、ね、場所になってるっていうのも嬉しいなと思いますね、
うんうん、なるほどなるほど、
本日はお話ありがとうございました。ハッピートーク、本日のゲストはガーデン株式会社代表の田中健二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということでね、先日の、インタビュー収録の、模様でしたけれども、改めてちょっとねお話振り返って、学生のね2人にも意見聞いてみましょう。まあ、ちなみに今日もリモートでやってまして、僕だけスタジオにいるんですけれども、学生の2人は今日はねまた自宅からということになります。じゃあ塚田さんから伺いましょうか。はい、
はい、そうですね、田中さんの話を聞いて、コロナウイルスの影響でお仕事が減ったっていう話されてたんですけど、
ね、最初ちょっとね、うんうん、
はい、でもこう YouTube に動画投稿されたりとか、うん、新しいことを始めてらっしゃってて、うん、実際にそこにその新しいことへの反響も大きかったっていうお話をされてたので、うんうん、こういう状況の中でも積極的に何かしようとする行動力がすごいなって思いました。
はい、舘野さんは。
はい、同じような感じなんですけど、その住宅の設備だったり、その建築するためのものが中国から、うんうん、輸入できなくなってしまったり、うん、カフェだとその運営することでお客さんも店員さんも不安になるから、うん、閉店せざるを得なかったり、うん、そういう中でそのセミナーをズームで行ったり、うん、そのバーチャル見学会とか、うんうん、それとか、あとカフェの持ち帰りなど、うんうん、新しいことをその、うん、できなくなったことに対してああってなるんじゃなくて、うん、新しいことを次々始めて、うん、そういう運営を続けていくっていうのはすごい大変だと思うんですけど、うん、すごいなって思いました、
うん、ね、やっぱりこういう自粛期間中にね、やっぱり家で過ごす時間が増えると、いろいろね住まい方について考える時間もね増えますよね、
うんうん、はい、そうです、
うん、まあ、2人も自分の部屋で過ごす時間増えたと思うんですけどね、
はい、
なんか部屋の模様替えしたりとか片付けしたりとかいろいろしました。
はい、私は模様替えをしました。
そっかそっか。
私はそのままで、うん、
そのままでも快適。うん。まあでもね、今までそんなにね、自分の部屋で、まあ今大学の方はオンラインの授業が続いてますけどね、うん、そんなにパソコン開いたりとかしながら授業をするみたいなのなかったわけですから、はい、まあ、ちょっとやっぱ環境変わりますよね。
はい、うん、そうですね、うん。
そういう意味ではね、今回のコロナを機に、まあこういうのが収まっても、なんかこうね、快適な家で過ごしたいとか、まあ、家族みんなでね、うん、楽しく過ごしたいとかね、いろんな家についてね思いを馳せる人も増えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう時にねちょっとこう相談できる町のね工務店があるっていうのはすごいありがたいことですよね、
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、
はい、ということでね、お忙しい時間本当にお付き合いいただいた、ガーデン株式会社の代表の田中社長に改めてですねお礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、では曲紹介ですね、どうします、やります。
やりますか。
はい、じゃあ塚田さんお願いします。
はい、はい、ではここで1曲です。ビギンで涙なだそうそう。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆と
2回生の塚田七瀬と
舘野芽衣がお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは新型コロナウイルスが社会に広がる中、さまざまな研究をなされている大谷大学の先生方にこれからの生き方や暮らし方のヒントとなるお話を伺います。こちらも先日オンライン収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
谷大ピックアップ、今回は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の野村実先生をお迎えしております。
よろしくお願いします。
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 よろしくお願いします。では最初に先生の専門について伺いたいのですが、どういった研究をされていますか？
はい、私の専門は社会学の中でも、まあ、地域というものにフォーカスを当てて研究をしています。特にですね、交通というのが専門なんですけれども、まあ、中山間地域とかですね、まあ、過疎地域での、まあ、生活の足の確保ということを、まあ、主眼を置いてですね、研究をしています。まあ、高齢者とかですね、まあ、車を持ってない人とかが、まあ、どのようにですね、そうした地域で生活をしていくのかっていうのをですね、まあ、いろんなアクターの側面から研究をしています。まあ、特に、交通事業者とかですね、自治体とか、あるいは、まあ、それ以外の、まあ、アクターと呼ばれる社会福祉協議会とかですね、NPO 法人とかが、まあ、運行する、まあ、交通にですね、着目して、まあ、フィールドワークをしてですね、調査研究をしています。
新型コロナウイルスについて考えなどはありますか？
はい、まあ、バス、タクシーっていうのがコロナ禍の中、非常にこう影響を受けているということで、まあ、これは都市も地方も限らずなんですけれども、やっぱり観光客がいなかったら当然京都はタクシーの業界はもう破綻してしまいますし、まあ、バスも、まあ、行政の補助だけではやっていけないっていうことがあると思うんですけれども、まあ、それだけではなくてですね、地方でもやっぱり今はですね、自家用車を使って運ぶような、まあ、取り組みがあるわけですけれども、やっぱりこうした感染症がのリスクがあるとですね、まあ、運転手もボランティアの人たちですので、やっぱりその人たちに使ってしまったら悪いんじゃないかっていうことがあったりとかで、外出をこう、まあ、自分からですね、制限してしまうっていうようなことがあったりとかするので、まあ、そうした意味では都市も地方もですね、ちょっと違うベクトルではあるんですけれども、コロナウイルスの影響っていうのは非常に大きいんじゃないかなっていうふうに考えています。
まあ、高齢者のね、運転事故みたいなのも増加して、マイカーを手放してっていう人も、まあ、増えてる中で、一方で公共交通機関で、まあ、感染するリスクがあるかもしれない。うん、また、なんかやっぱりこう、マイカーで運転せざるを得ないみたいな状況っていうのも、広がってしまってるんじゃないかなと思うんですけども。
はい。まあ、おっしゃる通りで、これはですね、多分コロナ後の議論をするんじゃなくて、コロナ前からですね、うん、公共交通を扱われてないっていう議論があったっていうことをまず参照するべきであって、うん、やはり、まあ、車にいかに依存してきたのかっていうことを、まあ、反省的にではないんですけれども、うん、やっぱりこう見直すべき時だったと思うんですね。うん、そうした中で、まあ、感染症っていうのが出てくると、高齢者も多分ですね、車と免許持ってる人は、ますます車を使わざるを得ない。うん、まあ、公共交通を使うことを恐れてですね。うん、で、まあ、若者も、まあ、おそらくこれからキックボードとかですね、まあ、いろんなモビリティ、パーソナルモビリティみたいなものが出てきて、まあ、一方で楽しい側面もこれから待ってはいると思うんですよね。うんうん、そういう中で、ますますこう、リスクがですね、まあ、個人化、個別化、そして分散化されていくっていうことが、まあ、これからの、まあ、社会の課題になりつつ、まあ、しかし、新しいサービスですね。なんか、かつて、その、ガラケーからスマホに変わったように、うん、今使っている公共交通がですね、すごく、うん、まあ、なんですかね、モビリティにこう発展するというかですね、うん、もっと身近なものになって、楽しいものになるとも、まあ、僕は思っています。うん、で、まあ、あと、ちょっと補足をしておくと、うん、まあ、例えばタクシーとかですね、うん、今また別の変わった形で役割が求められていて、うん、今、例えば、京都市内のタクシー会社であれば、買い物支援っていうのをしていたりもします。うんうん、で、まあ、人が乗らないタクシーって何ぞやって思うと思うんですけれども、うん、しかし、まあ、交通事業者っていうものは、まあ、人と物を運ぶっていう、まあ、コモンキャリアっていう役割がありますので、うん、そうした意味ではですね、また違った役割が求められているのかなっていうふうにも思います。
うん、
で、あと、まあ、地方では、買い物支援ですね、移動販売への、まあ、注目っていうのが再び集まっていて、うん、で、買い物スーパーまで行けない。で、スーパー行っても混雑してるっていう状況を考えると、うん、家の近くまで運んでくれる移動販売とかですね、ね、まあ、買い物支援みたいな取り組みが、うんうん、まあ、全国でも今再びですね、注目され始めているというような状況でもあります。
まあ、今回の、ね、コロナの中でこうすごくこう注目されたり発展したりするような、ね、サービスももちろん、ね、あるでしょうね、うん、
そうですね、うん、割とあの研究者の中でも、まあ、慎重で、うん、そういう、まあ、モビリティに関する新しいサービスがいっぱい出てきてて、うん、実証実験が今いろんな地域で行われている中でですね、うんうん、やっぱり今移動していいものか否か、うん、今実験していいものかどうかっていうのが、うん、結構いろんな地域で迷いながらみんなされている状況なんですよね、うんうん、一方でまあこういうコロナを機にまあ移動のあり方変わるんじゃないかっていう人もいるから、うん、まあ、ここがどういう分岐点になるかっていうのは今の段階ではちょっと言いにくいところがあって、うんうん、もう少しまあ1年後2年後ぐらいに検証していくべきまあ時期なのかもしれません、
うんうん、
まあ、あの今、まあ、僕がやってるのは北欧 の, そのモビリティアザサービスっていう、うん、まあ、マースっていうサービスなんですけれども、うん、それはやっぱりいろんな研究を見ててもですね、すでにある公共交通の利用を促進するっていうための、まあ、ICT のシステムの使い方っていう感じであって、うん、まあ、新しいモビリティをどう整備していくかと か,、うん、なんか新しいバスを作ろうとかではなくて、うん、今あるものをいかに利用促進していくかとか、まあ、円滑に利用してもらうかっていう仕組み作りを、うん、まあ、システムっていう立場からしてるようなので、うんうん、まあ、そうした意味では、まあ、アプリとかですね、うん、あるいはその、まあ、高齢者にも使いやすい、まあ、ユーザーインターフェースというか、うん、まあ、そういった、まあ、取り組み、まあ、仕組み作りが大事なのかなと思います、
ね、うん、なるほどね。なんかやっぱ東京オリンピック延期されましたけど、まあ、一つはその東京オリンピックに向けてみたいな形で、はい、いろんな、はい、新しいモビリティのあり方みたいなね、こう提案されてた、うん、研究が進んでたと思うんですけど、うん、まあ、オリンピックがね、こう延期するにことになって、またちょっとこうそういったコロナの影響みたいなものを踏まえながら、そういうこう移動のあり方みたいなものがもうちょっとバージョンアップされるような、まあ、そういう可能性みたいなものがまた出てくるかもしれないですね、
うん、そうですね、ハードの整備とかですね、うん、まあ、結構バリアフリーとかユニバーサルデザインの観点からは、うん、2020年やっぱ機にですね、いろいろ変えていこう、オリパラを機に、うん、まあ、世界から人が来る、うん、障害を持った人持ってない人も共生社会を作っていこうっていう形で、うん、まあ、法整備されてきたわけですけれども、うん、まあ、これ1年延期されたことでですね、ハードとソフトのインフラ整備っていうのは、うん、ある意味こう1年猶予があるわけですよ、うんうん、だからそういう意味では、まあ、私たちにもですね、できること、まあ、特にソフトのバリアフリーっていう観点から、まあ、声かけをするとかですね、うん、あとはまあ、まあ、気を使うというか、うん、遠慮せずにですね、うん、声をかけられるような、うん、まあ、そういう、まあ、取り組みっていうのはこれからますます進めていくことができるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
はい、
いろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
谷大ピックアップ、本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の野村実先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで野村先生のインタビューを聞いてもらいました、はい、2人は野村先生の授業は実際受けたことあるんですかね。
はい、うん、はい、受けてました、
ね、こういう移動とか、ね、交通とか、まあ、特に中山間地域過疎地域とかの、ね、専門移動が専門なんですけれども、今回インタビューしてみてどうでした。
はい、そうですね、まあ、コロナウイルスの影響の話もされてたんですけど、
うんうん、
まあ、その影響が出る前から、うん、公共交通機関の利用が、
うんうん、
まあ、十分じゃないっていう話もされてたので、うん、まあ、今回のことがきっかけになって、うん、交通機関の利用状況だったり、うん、地方のその交通事情とかにもっと目が向いたらいいなと思いました、
うんうん、はい、そうですよね、はい、舘野さんは、
はい、はい、そのモビリティ、その移動手段ということで、
うん、
その最近は特にその免許の返納とか問題になってたんですけど、うんうん、その自動車へ の, その依存が浮き彫りになったっていうことだったので、
うんうん、
その今ある公共交通機関をそのいかに誰にでも使いやすくしていくためにっていうことで、うん、自分も電車やバスを普段から結構利用しているので、うん、この先どうなっていくのかなと思いました。
なるほどね、はい、僕自身はなんていうかな、いろんなモビリティがこれから広がっていくっていうね、話のところに関心持ってて、僕もちょっと前から電動のキックボードみたいなのとか欲しいな、歩くにはちょっと遠いけど、うん、 ね、バイク乗るほどでもないみたいなとかね、まあ、あとはやっぱり今やっぱ一人暮らしの人とか一人世帯の人とかも多いですから、やっぱそういう人たちがやっぱり車とかね、はい、持つのは経済的にもそうだし、まあ、場所も取りますしね、うん、まあ、そういうのを考えるともうちょっとこうね、うん、個人がこう移動しやすくなるようないろんな移動手段って言いますかね、開発されていてうまいことこう、ね、組み合わせながらいろんな人がもうちょっとこう、ね、移動しやすくなるようなね、そういう世の中に、まあ、なっていく、まあ、そういうののこう契機にもなるかもしれないってね、改めて思いましたね、
うん、はい、
では最後の1曲いきましょう。
はい、ではここで1曲です。鬼塚千尋で月光。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今日は、リモートでね、オンラインで2回生の塚田さん、はい、立野さん2人参加してもらいましたけれども、はい、2回生2人でやるの初めてですかね、
はいはい、初めてです、
ね、本番をね、うん、はい、どうでしたか今日は。
そうですね、まあ、2人でする予定、その立野さんと二人でする予定ではなかったので緊張がやばかったです先輩の偉大さを感じました。
そうそう、やっぱり先輩必要というか、やっぱりいてほしいなって思いますね。
安心感がありますか。
はい、
はいね、生放送のねですからね、なんかいつもとはちょっと役割も違うから、まあでもいつもよりちょっと真剣にしたいんですけど、集中して取り込んだ部分もあるじゃないですか。
そうですね、
うん、はい、ということで、まあ、大学の方もね、6月の最終週からはゼミも登校の授業が標準になるということで、毎週ね、はい、会うことになりますけれどもね、はい、
うん、
ちょっとでもめんどくさいですか大学行くの。もう結構オンラインになれたぞって感じ
そうですね、
うん、
ゼミだけなので、
うん、
電車の定期とかも払い戻ししたんで、どうしようかなと思ってます
なるほど、
はい、
まあ、せっかくだったらちょっとね、授業のためだけに家出てわざわざ京都まで来る、大学まで来るっていうのもねあれですから、
うん、はい、
もうその日はもう割り切って遊びに行くとか買い物行くとか、
そうです、
うん、
ま
あ、そういう
京都まで出るので、
そうですよね、うんうん、まあ、そういうふうに割り切ってもいいかもしれないですね、はい、はい、
そうですね、
はい、そうですね、
はい、まあ、ちょっとね、うん、いずれにしてもちょっとずつ、まあこうね、日常モードみたいなこともね、
うん、
体験しながら、まあ、授業もあとしばらく残ってますけれども、
はいはい、
夏休みに向けてもう一頑張り、
はい、
してもらえたらなと思います。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と
2回生の塚田七瀬と
立野芽衣でした。
次回は6月25日、あさって木曜日の19時からの放送になります。それではまたお会いしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。